小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は東京高田の馬場にある日本展示図書館附属池田照子記念触れる博物館にお邪魔しています。案内してくださるのは日本展示図書館伊藤信実さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速ですが、現在開催中の企画展タッチザスポーツについてですが、これはどんな展示会なんでしょうか。
はい、こちらはですね、東京2020オリンピックパラリンピックを機会に、スポーツに関する企画展を開催しています。企画自体は昨年立ててたんですけれども、はい、延期になりましたので、今年開催しております。
スポーツに関する企画展ということなんですね。
そうです、はい、
いろんな展示があるなというワクワクする第一印象なんですけれども、こう特に、ね、目の不自由な方はどこにどんな作品があるかというようなご案内が必要なのかなと思うんですが、こちらは予約すれば案内はしていただけるんですか。
はい、もともと触れる博物館ということで触ることをですね前提としておりますので、それぞれ、いらっしゃった来場者に、スタッフがついて一つ一つ説明しています。ですので、必ず予約をお願いいたします。
さあまず足を踏み入れると気になるのが、これオリンピックの聖火リレーのトーチがあるんですか。
そうです、東京2020オリンピック聖火リレートーチといいまして、こちら実際に使われたものを展示しております。
あ、本物ということですね。
本物です、はい、
これはかなり珍しいものですね。
貴重だと思います。
そうですよね、はい、これも触っていいんですか。
触っていただいて大丈夫です。
ちょっとこの
持ち上げていただいて大丈夫ですよ。
失礼します。この、ね、桜の花びらの形になっている、あーわー、思ったよりも重みがありますね。
そうですね、約 1.2 キロの重さありますね。
うわ、こう触るとひんやりして、あ、なんか本当に貴重なものだなという。
そうですね、持つときにはですね、はい、上の方が熱くなりますの で下の方下部にですねちょっと突起がありますけど、はい、そちらを前にして持つようにしていただく。あ、それ上の方に、大会のエンブレムがありますので、それを前にして、走っていただくということですね。高さとしては握った時の人差し指を顎の高さまで上げて、それで、200メートル走るという、そういうトーチですね。
もうじゃあ実際にその、ね、テレビでオリンピックやパラリンピックを見て同じ体験ができるというか、はい、これ今ならではの貴重な経験ですね。
はい、材質はアルミでできてまして、このアルミの使われているアルミの3割はですね、はい、東日本大震災で、作られた仮設住宅、うん、あれを取り壊した時のアルミを廃材ですね、それを使っています。約3割はその廃材を使っているということですね。
じゃあちゃんと再生素材も使って、そういうことにも、はい、そういうのは意外と、ね、知らないことで、こういうふうに来て説明していただけるとより感動が増しますね。はい、ありがとうございます、はい、ちょっと聖火ランナーになった気分を味わえたところで、そしてこちらには赤と白と青のボールがあって、これはパラリンピックではメジャーな競技ですね。
そうですね、名前は皆さんご存知だと思います。ボッチャという競技で使われるボールですね、はい、目標となる白いボール1つと、それから競技者に2人ですけれども、赤と青と それぞれ6個ずつボールがあって、これで1セットとなっております。
これも触ってみてもいいですか。
触ってください。この感触、重さ、はい、感じてみてください。
なんかこうずっしりと、でも手の形に合うような柔らかさもありますね。
そうです、ね、大きさ的には女性の拳台ぐらいの大きさですね、
うんうん。
で他 の, 同じぐらいの大きさのボールの競技、野球とかですね、そういうものに比べて非常に重いです。
あ、こうすごく握りやすい、う
ん、はい、握った感じもこれすごく柔らかくて気持ちいいです。
うんと、あ、これがボッチャのボールなんですね、はい。そしてボールといえば、はい、これはサッカーですね。
そうです、ブラインドサッカーのボールです。
うん、大きさとしてはちょっと小さいですか、サッカーボールより。
そうですね、フットサル用のボールで、だいたい直径約20センチぐらい、重さ400グラムぐらいですけれども、中に小さな鉛が仕込まれているので、転がったりするとシャカシャカと音が鳴るようになります。
ちょっと持ってみて、あ、いいですか、はい、ありがとうございます。振ってみますね、はい、本当にシャカシャカ、
はい、
中で鉛がこう動いている感覚も分かりますね。
そうですね、
はあ、あ、そしてボール自体は柔らかくて、こう蹴った時にきっとね負担も少ないような、この
このシャカシャカ部分がですね、セットされている部分とそうじゃない部分とで若干柔らかさが違いますので、で当たった時に硬いところだと蹴った時に痛かったりしています。
へえ、はい、これはこう実際に使われていたものなんですか。
実際に競技に使ってたものですね。
ちょっとこう使用感があって、はい、リアルですね、はい、じゃあ実際に選手たちが使ったものを。
そうです。
あ、ブラインドサッカーもね、よく最近は中継でも目にするようになりましたね、
はい。
そしてこのお隣のエリアには陸上競技ですね。
そうですね、義足を展示しています。競技用の義足ですね。
これも実際に使われているものですか。
はい、実際に使われております。大きくこれ義足2つございまして、膝から上の部分で、切断された部分と、それから膝から下の部分で、ところで、切断された部分と2つお借りしてきています。こちら鉄道交際会の義肢装具サポートセンターというところからお借りしているんですけれども、実際に選手が使ったものをお借りしています。
ああ、そうなんですね、はい。ちょっとこう形の違うレバーというかハンドルのようなものがついている義足もありますね、
はい。こちらは紹介しましたサポートセンターさんが今回の私たちの企画をよく理解していただきまして、ただ普通の義足を貸し出すだけじゃなくて体験してもらいたいということで、
はい、
体重をかけてもいいようにハンドルをつけたブレードを用意してくださいました。まあ、ブレードというのは義足の先端の方なんですけれども、普通義足というと足の形している義足を思い浮かべると思うんですが、陸上競技用の義足はとても変わった形をしています。幅が6センチぐらいの板を、曲げて、足の代わりにしているというような形ですね、
うん。
それの反発力を体験できるように、
本当こうね、サドルのような部分を手で押さえて体重をかけてみることができるんですね、
はい、
できます。このブレード、
はい、
ちょっとやってみてもいいですか、
はい、
わ、ありがとうございます。このひらがなでいうとこう通のような形に曲がっている先端を地面につけて、このハンドル、これちょっと勇気いりますけど、
体重かけていいですか。勇気います、体重かけて大丈夫です。
お、わ、すごい、あ、結構しっかり受け止めてくれて、
はい、
反発しなりがありますね、
はい、
あ、こういう感覚なんですね、うん。
なかなかこれに体重をかけるっていうのは勇気がいるような形をしているんですけれども、はい、本当皆さん競技に使っているものですので、これで走ったり飛んだりしているわけです、
ね。でも思ったよりずっと、想像するよりずっと安定感があります、
はい。
これも、ね、なかなか確かに目の見えない方もここに来てこう形を触れると、ね、競技を見る際もイメージしやすいですよね。
そうですね。で実際に使っているリオパラリンピックで高桑選手が使ったものもこちら展示しております。
高桑早紀選手ですね、
はい、そうですね。で先端にスパイクがついてます。
はあ、高桑選手ということは走り幅跳びです
から
、
ね、
はい、このブレードの先端地面に当たる部分が、
はい、
何でしょう、こう1センチくらいのこう釘状に突起物が一面について、はい、こうサッカーでいうスパイクのような形になってるんですね。 同じ義足でもいろんな種類があるんですね。しかもこう実際にね使われているということで、ね、使用感があったりジャパンというシールが貼ってあったりして、これは選手が実際に使ったものも触れるっていうのもいいですね。
はい、
陸上で言えばこれはブラインドマラソンですか。
そうですね、それ用の、伴走者と間をつなぐ紐ですね。
あ、
こちらの方をやはり協会の方からお借りして展示してます。
こんなに何種類もあるんですね。
そうですね、長いもの短いものありますけど、短いのは短距離用のものです。
短距離の方が短いんですか。
短距離短いですね、やっぱり間のほぼ密着して走るような感じになりますね。
あのね、一緒にガイドランナーの方とこう、ね、息を合わせて走るためには安全のためにも欠かせないものなんですね。
は
い、
そうですね。こちらの考案したのがですね、もともとは私どもの職員だったものがですね、
はい、
利用者と2人で、ジョギングを楽しんでたんですけども、その時にもっといい走り方ないかなという方で、それまで手をつないでとか体の一部を触ってとかそういう感じだったんですが、間に、布の輪っかを入れまして、それで、その両端を持って走ると走りやすいというのに気がつきまして、それで、今こういう形になってますけれども、まあ、盲人マラソン協会ができた時、日本ブラインドマラソン協会の前身ですけれども、協会できた時に小野が提案して、皆さん今こういう形で走られています。
その小野さんという職員の方がじゃあそもそも
出身
になりますけど、
はいはい、小野とあと利用者の成田さんという方ですね、はい、2人で考えた。
確かに写真を見ると腕を取って走っているから距離も近いですし、暑かったりとか、
は
い、
ですね、これ写真は昭和54年当時ですから、まだその頃はこういったアイデアもなく腕を取って走ってました。
この時のアイデアが今につながってこうなってるわけですね、はいはい、すごいな。さあ、そしてこのずっと最初から気になっていたんですが、この展示室の壁一面にこう手作りですか、このゴールネットのようなものが黒く、
はい、そうです。材料は見て分かりやすいように黒で作ってありますけれども、ゴールボールのゴールですね。
ゴールネットですか、これ。
そうです。左右9メートルあります。
9メートル、
はい、これ実物大に作ってますね。
実際こんな広いんですか。
はい、実際のコートはですね、6人制のバレーボール18メートル×9メートルですので、それの片側9メートルのところ全部ゴールになってるんですね。
これゴールボールっていうのは、はい、このゴールを何人かで守るんでしたっけ。
3人です。プレイヤーは3人対3人で、3人でこのゴールを守りながら、その守って取ったボールを今度は相手ゴールに向かって投げるわけですね。ですから守りながら次の、攻撃体制にも入りますので、非常に、激しい、ゲームです。
なるほど。
それも取ってからですね、取ってからといいますか、体に接してから10秒以内にセンターラインを越えなくちゃならないんで、ゆっくりはしてられない、忙しいゲームですね。
こうじゃ手を使うサッカーみたいな、こうネットに向かって投げて得点を狙うという。
そうですね、それも手前の自陣のところで一回ワンバウンドさせて、それから間の中間のエリアのところでもう一回バウンドさせるという、二回バウンドさせなくちゃならないというルールになってますね。直接当てるようなゲームではないんです。
なるほど。
ですから転がすような感じですね。
これ止めるのは
体を使って、全身使って止めます。
じゃあハードですね。
幅9メートルを3人で守りながら、ほぼ横飛びになって体を使って全身使って止めます。でこれが実際の競技ボールなんですけども、どうぞ触ってみてください。
大きい、バスケットボールぐらい大きいなと思って持ってみたらびっくりします。重い。
そうですね、普通のバスケットボールの2倍ぐらいありますね。
中にこれ鈴ですか。
そうです、鈴が入っておりますね、
はい、だから
こうそれでその音を頼りに守るって。
そうか、じゃあこう、はい、シェードしたりして見えないような平等な状況
を作って、
この音を頼りに、
音を頼りに、
でも伊藤さん、これ痛いですよね。
痛いですね。ですからあのユニフォームの下にはあの当たってもあの それほど痛くない、なくなるようなそういった素材のものを入れて、ゲームしております。
これボールを実際持ってみないとこんなに重いと思わなかったし、はい、それが分かるとこう見えない状態であの大きさで重いものが体に当たるってすごい世界でプレーしてるんだなと思いますね。
はい、
他にもゴーグルやタッピング棒など競泳で使われる器具やマラソン用の車椅子など機能に特化したパラスポーツの用具など触れる博物館という名前の通りすべて手で触って鑑賞ができます。伊藤さん、触るということでコロナ対策もしっかりされてるんですよね。
はい、今まで以上に対策を取っております。密にならないように人数制限をした完全予約制にしておりますし、それから皆様が触った後それぞれ消毒するようにしております。またいらっしゃった方にもあのマスクの着用をお願いしておりますし、手指消毒もお願いしております。それと予約ですけれども1日3つの時間を設けてますが、その間には窓を開けて換気も十分に取っておりますのでご安心してお越しください。
では最後にこれから来場される方にメッセージをお願いします。
なかなか触って見ることのできないものばかりですので、このコロナ禍の中ですけれども、十分な対策を取っておりますので皆さん安心して、ご来場いただければと思います。ぜひ多くの方にこの貴重なものを触っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
そして個人的には今日お話を伺った伊藤さんが手作りで作られたパラリンピックの陸上競技マラソンコース、このジオラマもぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。伊藤さん、これ立体的にコースを作られているんですね。
はい、もともとオリンピックのマラソンコースも作りたかったんですけれども、こちらは札幌の方に行ってしまったんで、それですのでパラリンピックは都内を走ってもらうというところからこの地図を作りましたが、この陸上のですね用具等について相談した協会の方からパラリンピックのマラソンコース、とってもこういった勾配のあるところも走るんだということを触って分かるようにしていただければというところで高低差もつけた図にしました。
こちらも触っていいんですね。
もちろん触っていただいて結構です。
こう実際に、ね、はい、コース図を触れるという機会はめったにないことですので、はい、この、ね、伊藤さんの手作りの渾身のジオラマもぜひ見ていただきたいと思います。今日は東京高田馬場にある日本展示図書館附属池田照子記念触れる博物館から伊藤信実さんとお送りしました。伊藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日ご紹介した触れる博物館は高田の馬場駅から徒歩10分ほど、明治通りと早稲田通りが交わる交差点のそばにあります。第8回企画展タッチザスポーツは9月25日土曜日まで開催中です。毎週水曜日、金曜日、土曜日の午前10時から午後4時まで開館しています。入場は無料です。事前予約制となりますので、お申し込み、お問い合わせは日本展示図書館電話 03-3209-0241 までどうぞ。聖火のトーチに触れるということはなかなかない貴重な機会ですし、こう見ていて知っていたものでも改めて触ってみると分かることがあって、私も新鮮な体験ができました。目の不自由な方はもちろん晴眼の方も楽しめますので、ぜひ訪れてみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。